みなさんこんにちは、ジャパニーズポッドです。
おはよう東京、こんばんはニューヨーク、こんにちはロンドン。
JapanesePod101.com presents Mr. Takamura's blog. This audio blog lesson is all in Japanese. Before and after each blog, you will hear discussion between Take and Natsuko about the blog content. Transcripts for both the blog itself and the discussion are available at JapanesePod101.com. In the first comment of each audio blog, you will find the transcript for that given blog. Be sure to stop by and leave Mr. Takamura a message.
こんにちは、Natsuko です。オーディオブログシーズン3第7回皆既日食 in 屋久島2009年7月22日。今回も児玉武也さんと一緒にこのブログについてご紹介しましょう。武さんよろしくお願いします。
こんにちは、児玉武也です。よろしくお願いします。
今回のブログはタイトルの通り、高村さんが2009年7月22日に皆既日食を見に屋久島にいらした時の話なんです。
でも、あの時、結局雨で皆既日食は見られなかったんですよね。
そうですよね、ニュースになりましたよね、
はい、
でも高村さん、皆既日食そのものは見られなかったけれども、屋久島という場所に魅了されてしまったみたいですよ。どんなことを経験して何を感じられたのでしょうね、
はい、
早速ブログを聞いてみましょう、
はい、
皆既日食 in 屋久島2009年7月22日。
Taking in the total solar eclipse at 屋久島。
今世紀最大の天体ショーと称された皆既日食を拝みに、有力ポイントである屋久島へ行ってきた。屋久島とは九州の南部に位置する島で、日本の三大世界自然遺産の一つとして、あるいは宮崎アニメ、もののけ姫の舞台としてご存知の方も多いかと思う。結果を先に言ってしまえば、周知の通り厚い雲に覆われて、残念ながら今回は全く見えず。しかし、あたり一面がみるみるうちに暗黒に包まれて、その瞬間に動揺する鳥や虫の反応、一種の霊感的なものは十分感じることができたが。以上を前置きとして、今回の本題は屋久島の今についてである。癒し、エコ、スピリチュアル、ブームの煽りか、漏れなく屋久島はそれらの行き着く先として、現在世界中のヒッピーたちの聖地になりつつある。特に日食期間中は凄まじく、いくつものヒッピーコミューン的なスポットが島の至るところに存在した。そこは携帯もつながらなければ、水道もガスも電気も来ていないような場所だったりして、集まる人々は互いに協力し合い、飯を囲み、語り、歌う、というようなことが日々繰り返されていて、まるで全ての人が昔からそこに住む家族のような形を成していた。決して贅沢なものはない。あるのは満天の星空だったり、心地よい風だったり、底が見える美しい川だったり、果てしなく生い茂る緑だったり。けれども、これらのどれ一つとしてお金で買えない貴重なものばかりだ。急激に加速するこの時代、何が本当に必要なのか、その何かを見つけるために、こういう島にたどり着く若者たちがいるということを、私は何かしらの残された希望のように感じる。
武さんは屋久島に行ったことありますか？
実はあるんですよ。
え？
って言いたいんですけど、ないんですよ。
あー、残念。
あのね、本当に一度行ってみたいところの一つで、
あ、
やっぱりまあ、世界遺産っていうことはあるんですけれども、
ええ、
それを除いてもやっぱり屋久島は一回行ってみたいところなんですよね、うん、
そうですよね。私も昔からちょっと憧れている場所の一つなんですけど、なかなか行くチャンスがないですね。
ないですね。
じゃあせっかくですから、屋久島について、
はい、
あまりご存知じゃないリスナーの方も多いと思いますので、
はい、
ここで武さんと一緒に屋久島について紹介していきたいと思います。
はい、いいですね、ぜひ世界遺産に登録されている屋久島の魅力を皆さんに知っていただきましょうというか、うん、僕が知りたい。
なんか観光大使みたいになってきちゃいましたけど、
はい、観光大使でいきましょう。
はい、まず屋久島といえば、なんといっても屋久杉が有名ですよね。
ですね。
この屋久杉は名前の通り、あの木の杉の一種なんですけど、
はい、
普通杉の樹齢って300年ぐらいらしいんですよ。
ああ、そうですね。
ところが屋久島には樹齢1000年を超える杉がたくさんあって、うん、中には2000年や3000年の杉もあるらしいんですね。
はあ、
で、その1000年以上の年取った杉の木のことを屋久杉というんだそうです。
そうですね。推定樹齢7200年なんていうとんでもない古い杉も発見されているらしいんですよね。
すごいですよね。
うん、ほらよく屋久島の写真で太い幹のなんかいかにも古そうな杉の写真をよく見るじゃないですか。
そうですよね。うん、
あれってもう僕らの中では屋久島のこうシンボルというかイメージの最たるものかなと思うんですよね。
そうですよね。
はい、
それから屋久島といえば一月に35日雨が降るなんて言われますけれどもそのぐらい雨が多いところらしいんですよ。
はあ。
で、なんでそんなに雨が多いか竹さん考えたことあります？
いや、なんとなくですけど、ええ、ほら暑そうじゃないですか、
はい、
南の方で、
ええ、
うん、であと高い山が多いじゃないですか、
はいはい、
なんかそういうジャングルっぽくてイメージが、うん、雨も降りやすいんじゃないかななんて思ってはいたんですけど、
いや、それ正解です。屋久島は、
はい、
車だと2時間ぐらいあれば一周できちゃうほど小さい島なんですけど、その中になんと標高1000メートルを超す山が46もあるらしいんです。
46？
うん。しかも一番高い山は2000メーター近くあるんですよ。
はあ、なるほど。じゃあ島の位置としてはもちろん南にあるから、
ええ、
平地は熱帯気候だけど山の上の方は亜寒帯に属する気候になるわけなんですね。
そうなんです。高いところに登れば登るほど寒くなるので、
はい、
すごくこう気候のバリエーションがあるということになるんですね。
は
あ。で、その気候のおかげで屋久島でしか見られない珍しい植物がすごく多く見られて、
そうなんだ、うん、
他のどこにもない独特の神秘的な森を作り出しているというわけなんですね。
じゃあこういう本当に狭いちっちゃい島の一番こうなんていうの低いところ、まあ、当然海に面してるわけだから、もう0メートルのところからもう2000メートルまでっていうのがもうものすごい急な山がこういっぱい立ってるわけ、はい、立ってるっていうと変ですけど、
そうですね、
生えてるの違うな、
はい、山は生えません、
うん、山があるわけで、
そういうことです、うん、
すごい地形だからそれのおかげで屋久島しか見られない植物があるってことなんですね。
そういうことなんですね。
はあ。
さて、屋久島の魅力のほんの一部でも皆さんに伝わったでしょうか？
いや、伝わりました。
ああ、だといいんですけれど、
はい、
リスナーの皆さんの中で屋久島に実際にいらしたことがあるっていう方いらっしゃると思うんですけど、ぜひ感想を私たちに聞かせてください。
そうですね。
それから他にもこの屋久島のような貴重な自然が残る場所が皆さんのお住まいの国にもあるかもしれないので、そしたらこんなところがあるよなんてちょっと教えていただけると嬉しいですね。
そうですね。
それでは皆さん、今回はこの辺で、次回をお楽しみに。
それじゃあまた。
Again at JapanesePod101.com you'll find the transcript for this audio blog and many more tools to help you take your Japanese to the next level. Stop by JapanesePod101.com and be sure to leave a message for Mr. Takamura.